今日は、2章の続きから、4章の途中まで、見てまいります。さすがに全部読むわけいきませんので、2章の4節から、最後まで、拝読して、お祈りいたします。創世記第2章4節から、25節。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が天地と天を作られた時のこと。地にはまだ野の灌木もなく、野の草も生えていなかった。神である主が地の上に雨を降らせていなかったからである。また大地を耕す人もまだいなかった。ただ豊かな水が地から湧き上がり、大地の全面を潤していた。神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。神である主は東の方のエデンに園を設け、そこにご自分が形作った人を置かれた。神である主はその土地に見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を、そして園の中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がエデンから湧き出て、園を潤していた。それは園から分かれて、四つの源流となっていた。大地のものの名はピション。それはハビラの全土をめぐって流れていた。そこには金があった。その地の金は良質で、そこにはベドラハとショハム石もあった。第二の川の名はギホン。これはクシの全土をめぐって流れていた。第三の川はティグリス。それはアッシュルの東を流れていた。第四の川、それはユーフラテスである。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのままに食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。また神である主は言われた。人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。神である主はその土地の土で、あらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作って、人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと何であれ、それがその生き物の名となった。人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかし、アダムには、ふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は、深い眠りを人に下された。それで人は眠った。主は、彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は、人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れて来られた。人は言った。これこそついに、私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。男から取られたのだから。すでゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。その時、人とその妻は、二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。 天の父様、今朝創世記の2章から4章まで見てまいります。世界がどのように出発し、またどうして今の状態になってしまったのか、神様が見捨てずに救いのご計画を立てられたことを含めて、一つ一つ見ていくことができるように導いてください。長い箇所ですけども、どうか私たちがそれをよく理解し、また捉えて、今自分のある姿を、そして将来どのように神様が導かれるのかを知ることができるように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様は7日間、安息日も含めて7日間で、あらゆるものを創造されました。それはすべて良かったのです。そしてこのまま完成に向かえば良かったのですけども、そうならなくて今の現状があることをこの箇所は教えています。少し振り返ってみたいと思いますが、1章の26節27節に、人がどのようなものとして何のために作られたかが記されていました。人はどんなものとして作られたかと一言で言うならば、神の形として作られました。他の生き物は神の形としてではありませんでした。それは神様と交わるもの、神様同士、神様と人間同士、そして人と人同士、愛と信頼を持って一致を築き、そして人は神様に任された働きを担うものとして作られたのです。にもかかわらず神様は、すみません、人類はこの立場を拒んでしまいます。この出来事が起こる前のことが2章の4節から25節に記されています。何分、今とは随分現状が違っていますので、わからない部分もありますけれども、見てまいりましょう。そこにはエデンの園での祝福と、また神様が与えた命令について記されています。そしてふさわしい助けて、男と女に作られたことが具体的に記されております。2章の4節から4章まで、それ以前の箇所と違う部分があります。創造の記事において神は、元の言葉ですとエロヒーム、複数形の神という言葉が用いられていますけれども、受けるのは単数形です。三つで一つのお方であることを表していまして、そして創造の働きにこの三つで一つである神が働かれたことが記されています。それに対して4節以降、繰り返し出てくる神様の呼び方は、神である主という言葉です。繰り返し出てきています。 神である主、主、それは、モーセを通して明らかにされました神様の名前です。この言葉には神様のご人格が強調されています。人と関わる神であること、このことを人が覚えるようにこう記されております。豊かで美しいそのそこにおいて、神様は、地の塵、大地の、土くれで人の形を作って、鼻に命の息を、吹きかけると人は、生きるものとなりました。これまで他の被造物は何々をあれと、そう命じるだけでしたけども、神様は命を吹き込まれました。自由を持ち、また、考え行動する、人格、そして、新たなものを考え、また発見する、人格を持ったものとして、作られました。世界を支配する神様の御子にかなって守り整え完成させていく働きを人は担いましたけれども、まずエデンの園で人は働きを始めます。地を耕す働きが始まりますけれども、その前に神様は木々や植物、植物を生えさせました。それは人が生きていくにふさわしい良い実を実らせる木々でした。そして園の中央には命の木と善悪の知識の木、その木は永遠の命と、また善悪を正しく判断するようにされる神様のご計画が象徴的に表されていました。その木は神様のご計画と祝福が込められていたんですけども、ただし神様は警告を与えます。16節17節をお読みします。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのままに食べてよい、思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬと。自由を与えられたということは、自分で責任を負う必要があり、そして、その自由を用いて判断して行動するときには、その、ふさわしい、あり方でその自由を用いなければいけません。一定の、範囲や約束を守らないと、自由は、悪いものとなってしまいます。人間の成長でもそうですけども、 ルールを守らなければ、私たちは互いに幸せに生きることができません。神様はまず、人と神、そして人同士の祝された関係を守り育むために、超えてはならないもの、守るべきものがあることを教えられました。この委ねられた世界を勝手に扱ってしまったら、世界は破壊されてしまいますし、これから夫婦関係が与えられます。親子関係も生じてきますけども、そこでも互いが誠実に相手のことを思って自分の節操を守る必要があったのです。18節以降、まだ男の人一人しかなかったんですけども、ふさわしい助け手を作ろうと改めて神様は告げ、そしてまず、現状、ふさわしい助け手がいないことを、様々な動物を支配するために連れてきたんですけども、同時に、まだふさわしい助け手が見つからず、ふさわしい助け手が必要なことをアダムに自覚させました。その上で神様は人を眠らせて、彼のあばら骨、脇の一部を取って、それを一人の女に作り上げ連れてこられました。男性も女性も共に神の形であり、また男性女性の異なった性質賜物を合わせて一致して結び合い、愛と信頼のうちに完成する神様のご計画であります結婚がここに定められました。アダムは、そしてエヴァはそれを受けて、二人結び合いました。二章の24節。それいえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。その時、人とその妻は二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。まだ親子関係はできてなかったですけども、それぞれ自立して男女が結ばれて一つとなって互いを育んでいく、このことに神様は祝福を与えました。神様は結婚を祝福し、また結び合わせたのです。そして、恥ずかしい、裸っていうのは覆うものがないという状況ですけども、何も隠し事をしなくても、恥じることなく、弱いところを互いにさらけ出して支え合う、そういう、幸いな関わりが生まれました。私たちは互いに一つとなったときに、それぞれ得意なところ、苦手なこと、強いところ、弱いところがありますけども、そのことも隠すことなく安心して交わることができます。これが幸いな関係です。 そして夫婦の交わりは神と人との交わりをも、象徴します。男性は、リーダーシップを取り、そして女性は、従う。それは、神様と教会との、関わりを表すものでした。そして、神様は、ご自身を、人に、すべて、表し、また人も、自分の、良いとこ悪いとこ、すべて神様前に、さらけ出して、それでも神様は、愛し、守ってくださる。そのことを覚えて安心して、歩んでいける。そういう幸いな関わりを神様はくださったのです。しかし、この幸いな、出発が、覆されます。創世記3章では、せっかく素晴らしく作られスタートした世界が罪によって損なわれてしまうことが記されています。幸いな関わりは気をつけないと簡単に壊れてしまいます。先に堕落したサタンは蛇を用いて誘惑してきます。まあ、どこから罪が入ってきたというのは大変微妙なところで、密かに入ってきたのですけども、まず、蛇は、巧妙に神様の言葉を疑わせるように問いかけます。三章一節の冒頭を見ます。蛇は女に言った。その木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。すごく問いかけられると私たちは自信がなくなるようになります。女の答えは、常に怪しくなってきました。その木の実を食べてもよい、これはいいんですけども、3節の言葉を見ますと、禁止についてはよりきつい、厳しく言われているように食べてはならないとだけ神様おっしゃって、触れてもいけないとは書いてないんです。そして、自分の困った状況については緩くなってきました。死ぬといけないからだとありますけど、神様は必ず死ぬと警告されまして、人は自分の思いで神様の言葉を変えてしまう危険があります。どうしてそうなるのか、それは神様を横に置いていろんなことを横って覗いて神様を見ないで神様の言葉を考える。また、神様が作られたものに、接する、見る。まあ、そういうことを、すると、本来の、見方や考え方が狂ってきます。まあ、その時点で、罪がもう入ってきました。私たち覚えてみましょう。神様から離れて神様が作ったものを見ること、関わること、そうすると人は本来神様の御子に かなってそれを見て、捉えて判断し関わるべきなんですけれども、被造物、神様でないものに支配されてしまうことになります。そのことは自分自身にも起こります。私たちは生きていくためにいろんな欲望があります。お腹空いたら食べたいとかですね、寂しかったら人と交わりたいとかですね、疲れたら休みたいとか、それは必要な欲望です。それがなかったら困りますし、それが過剰でも困りますね。しかし神様から離れると正しい調節ができなくなって、正しいバランスを保てなくなってしまうんです。それ以降、男女の、頭と助け手であるという秩序、それが、夫に聞かずに勝手に判断する妻、そばにいながら妻を守らない夫という形になってしまいました。また、御言葉を勝手に変えてしまうということが入ってきました。そして自分の思いが優先して、神の言葉と自分の思いが合わないときに、自分の思いの方を優先させてしまうことになりました。そしてその自分が陥った誘惑に他の人も巻き込むということも起こってしまいます。こうして女は、サタンの言葉の方を優先して、そして、神様のことを度外視にして、食べたいと思った善悪の知識の木の実を見つめ、どんどんそれに惹かれて、ついに食べてしまいます。夫はそれを止めませんでした。そして、妻が差し出すと、夫はそれも食べてしまいました。こうして罪が入ってきたのです。8節以降は罪がどのような変化をもたらしたか、それを記しています。8節をお読みいたします。そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は、神である主の御顔を避けて、園の木の間に隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。彼は言った。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて、身を隠しています。主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。人は言った。私のそばにいるようにと、あなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。こうして、罪と死が入ってきました。善悪の知識の木の実を、取って食べました。しかしそれは、確かに 善が何か悪があるか何であるかを体験して知るんですけども、それは悪に勝利することによって得た知識ではなく、悪に支配されることによって、まあ、それがどんなに悲惨であるかということを経験する、悲しい、知り方になってしまいます。そして、特徴的なのは、神様が問いかけてもですね、自分の過ちを認めようとせず、また自分の罪を認めようとしないことです。罪とは、神の前の本来のあり方から外れてしまった、そして神様の、ご計画、神様の、言葉に逆らうことです。神様の警告を知りながら破ったということについて、アダムも、また、まだ名前がついてないんですけど、後のエヴァですね。夫も妻も一言も言っていません。ただ自覚したのは恥ずかしさでした。七節に、こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。それで彼らはイチジクの葉をつり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。罪の結果生じたのは、罪の意識ではなく、恥の意識でした。罪と、恥、まあ、それはあるべき状態ないというところが似てるんですけども、なぜ恥ずかしいと思ったかというのは、裸だから恥ずかしいと思ったんですね。悪いからではなかったんです。で、聖書の言う裸、それは守られていない弱さを示しています。まあ人生裸一貫でやり直すという時に着物を脱ぐという意味じゃないのと同じで、私は裸の状態ですというのは、今まで守ってくれていたもの、覆ってくれていたものを私は失いました。もう全部一人でやらなくてはいけません。という状況です。その時に自覚するのは弱さ、儚さです。自分は十分でない。自分は倒れてしまう、負けてしまう。それを恐れるのが、この裸を恥じる、意識です。しかし恥を、恥ずかしさを感じた人が起こす行動は悔い改め、神に立ち返ることではないんですね。それを、覆う、工夫です。覆ったって自分の本来のあり方は変わらないんです。そして、弱さを克服するための方法は、自分が強くなることです。あるいは強い味方を引き入れるということですね。そこには、 方向の話ではなくレベルの話ですね。生き方を変えるんではなく、力で克服するという心です。もちろん絶えず良いものということはいいんですけども、根本的なところが的外れでしたらそれは解決になりません。こうして人は自分の不安を努力して自分の弱さや汚れを他のもので補おう、隠そうとし続けるようになりました。しかし平安は得られません。強くなったらまた強い敵が出てきたらどうしたらいいんだろうかと。いつまで経っても本当の平安には至らないんです。この状況が今の私たち生まれつきの性質にも続いています。しかし神様ははっきりと告げてくださいました。しかも優しく、隠れている二人に対して旧説に呼びかけてとあります。そしてあなたはどこにいるのかと、いきなり叱責するんではなく、自分の在り方を問いかけて、そして自らごめんなさいと言えるように招かれたんです。しかし神様が招いても、罪に支配された人は神様の前に謝らなかった、罪を認めなかったのです。ただ自分がもう弱いものであること、その不安を隠そうと隠れていたと。その時に十一節に主は再び質問を持って彼に気づかせようとします。11節の改革を読み出します。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか、あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。誰が告げたわけでもありません。彼らが過ちを犯したゆえに罪が入ってきて、死が入ってきたのです。そして、主の次の問いかけに対しては、あなたの言葉を私が破ってしまいましたと告白すればいいんですけども、もう逃げられないので食べたことは告白したんですけども、そこには私のせいではないという主張が出ています。神様のせいにしてるんですね。12節、私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女が、と。女が悪い、そして女を与えたのは神様あなたです、だから私は悪くありませんと罪を認めようとしない堅くなな心が現れており、そして、女についても、蛇が惑わしたからですという答えが出てきました。さすがに、蛇の背後でいたサタンはですね、そこまでずうずうしいことを言っても裁きを招くことだと分かっていましたので抗弁はできませんでした。しかし人類はしらを切って抗弁してしまったんです。 神様は罪を思い知る、まあ、そこから回復が始まりますので、裁きを告げます。まず、サタンと背後で、にいる、サタンの背後で、サタンに用いられた蛇ですね、ごめんなさい。に、裁きを与えました。そして、15節。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。これは、原福音、福音の原点と言われる言葉です。神様は、人が、悪魔に支配されてしまわないように隔てを置きます。そして、やがて、女から生まれる子孫、これはキリストを指しています。この方が悪魔の技を打ち砕く、ただし、致命傷ではないけれども傷を受けると十字架の痛みを予言しています。そして女、そして男、まあ、男女ともなんですけども、女性には産みの苦しみ、そして人間関係の、特に夫婦関係の苦しみを通して罪を思い起こすようにと告げます。またあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになると。女性は愛深く、また互いの関係について素晴らしい賜物をいただいて、もう単純で気が利かない男性に比べれば、もうはるかにも優れている能力を持っているんですけども、それが支配されるという中で踏みにじられる、せっかく良い関わりを築こうと思っても罪のゆえに、それが支配の争いの関係になってしまう。まあ、これは男性にも当てはまりますけども、そうなると宣告されます。そして、同時に、悪い誘惑に、戦いを挑んで妻を守るべき男性が、妻に、誘惑された妻にまた誘惑されるということをしてしまいました。そのために男性が得意だった働きですね、まずは地を耕す働きですけども、自然が言うことを聞かなくてあなたを苦しめるものとなると。そして生涯苦しんで職を得なくてはならない。そして19節にあります。ついに体が滅んで死を迎え、そして土に帰ると。ローマ人の手紙の5章12節という言葉、開かなくて結構です。お読みいたします。5章12節、 こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様にとあります。この罪は子孫であります全人類に広がっていきまして、私たちにも伝わっています。しかし希望もあります。先ほどの原因福音にある約束を、この二人に子供が生まれることによって一歩また一歩と神様の救いが近づいていくようにされたのです。アダムは、妻の名をエヴァと呼んだと3章の20節にあります。生きる者すべての母として新しい命を生み出していきます。カマの衣は、獣を、殺して、覆う服ですけれども、それは私たちの代わりに死んで罪を覆いますイエス様の義の衣を予表します。そして命の木は、これは永遠の命を表しますけど、罪に支配されたまま永遠に生きることにならないように神様はエデンの園から人類を追放いたします。4章に入りますと、次の世代が生まれたことが記されています。長男はカイン、次男はアベルです。それぞれカインは農耕、アベルは牧畜をするものとなり、そして神様に生贄を捧げて礼拝をするようになりました。カインが捧げた捧げ物を神様は受け取りませんでしたけれども、アベルが捧げた捧げ物は拒まれました。受け入れられました。ごめんなさい。どうして自分の捧げ物はと、カインは怒りますけれども、すでに罪に支配された人には悪意が生じていました。4章の6節7節、主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せしている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならない。罪の誘惑はすぐそばに来ています。それは礼拝の場所でもそうです。私が教会が集まってもいろんな雑念があったりして集中できないことはよくありますね。私たちが神様に喜ばれる状態でないと、その礼拝は神様に受け入れられなくなるようになってしまいます。その時に悔い改めて主に清めていただくならば、捧げ物や礼拝は受け入れられます。しかしどうして受け入れられないかといって、自分の怒りや邪悪な思いに身を任せてしまうと、どんどん罪の支配が深刻になっていきます。罪を制さなかったカインは、なんと正しい弟アベルを誘い出して、野原で殺してしまいます。 8節に、カインは弟アベルに襲いかかって殺したと。今は人目があってですね、そして逃げられないということを考えて、悪い思いはなかなか実行に移せませんけども、当時の状況では、そこまで思い至らなかったのでしょうか。しかし神様は見ておられました。この時にも神様は怒りをぶつけることなく、アベルを、カインをも憐れんで、こう語りますね。主はカインに言われた、あなたの弟アベルはどこにいるのかと。もちろん主はご存知でした。しかし彼は、父母と同じように自分の罪を認めようとしません。私は知りません、私は弟の番人なのでしょうかと答えてしまいます。十節、主は言われた、一体あなたは何ということをしたのか。声がする、あなたの弟の血がその大地から私に向かって叫んでいると。罪を隠すことはできません。そして大地の呪いからあなたは追放され、そして地上をさまよい歩くものとなると、そう告げられて、ようやくカインは主に叫びます。私の咎は大きすぎて追い切れません。あなたが今日私を大地の表から追い出されたので、私はあなたの御顔を避けて隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人となります。私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょう。そこで神様はカインを憐れんで、一つの印をつけて、そして彼は守られるようになりました。やがて人類は増えていきます。そして大変、当時は長寿だったので、どんどん増えていくんですけども、その中でカインは頭角を現して町を築きます。さすらい歩くことを拒んだんですね、人間の力で。そして、町を建てて支配を振るって、そしてさすらい歩くことだけでなく、労苦して働くことを拒んでいきます。こうして神様の罰を軽いものにして、そして自分の罪については覆い隠して生きていくと、そういう生き方をしてしまいます。文明が発展すること、社会が発展することはある意味素晴らしいことでありますけども、その背後で人は神の前に向かうことを避けて、そして自分の罪を認めずに済むように、さまざまな文化で罪による悲惨をとどめようとします。それはある意味正しいんですけども、それでも神様は信じなくていいんだということになってしまうならば、根本的な解決にはなりませんし、そして文明が発展すると、 それが暴走して環境を破壊したり、また戦争を起こしたり、あるいは人間があまりにも楽な環境にあって高ぶってしまうという弊害も起こります。その目はすでにこの創世記から始まっているのです。私たちは神の前に裸であることを認めて、そしてそれを神の前に告白して罪を解決していただく必要があること、そしてそのためにこそイエス・キリストが来られたことを覚えましょう。人類が犯した罪ですけれども、神様はそれを人のせいにせず、創造者としてご自分の命をも犠牲にして私たちを救おうと計画し、それを実現してくださいました。神様が罪を許そうとしておられること、それはこのアダムとエヴァ、またカインに対する語りかけにも見ることができます。私はあなたを罪に定めないとイエス様は言ってくださいましたが、許しの道を備えられていることを私は感謝して、主の前に、歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、今日は、創世記の、罪の、出来事と、そして、始まった罪を忍耐持って追おうとしていらっしゃる、許そうとしていらっしゃる神様の愛を見ました。どうか私たちも主の前に素直に進み出ることができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。